はい。でね、アットザメキスポ20172日目なんですけどね、まあ、朝はね、ホテルの無料の朝食で、まあ、無料の朝食なんでね、パンが4種類と、あとまあ飲み物、スープ、ゆで卵っていう、まあ、まあこんなもんかなってやつでしたよね。まあ言うたら近くのスーパーホテルの朝食の方が豪華ですよっていう。まあでもね、食べ放題ですし、まあ、ね、贅沢言っちゃいけんなっていう、無料やしっていう。って感じでね、もう横浜リーナ行ったんですよね。まあ、まあ今回もね、まあ、開く前から並んでっていう。で、ストロベリーステージのオープニング、イコールラブ。あの、指原ニノがプロデュース してる、代々木アニメーション学院による声優アイドルの初期メンバーを決めるオーディションを実施して作られたグループ、イコールラブっていう。なんか、まあ、可愛いんですけどね。可愛いんですけど、あの、黒髪ロングの量産型ばっかりやんけっていう。あの、可愛いんですけど、同じような子ばっかりっていう。AKB とか、結構ね、アンチの人、嫌いな人とかがね、同じ顔ばっかりとか言うんですけどね。ほんまそれやんっていう。AKB 以上やでっていう。いや、まあね。だんだんね、見てたらね、違いは出てくるんでしょうけど。でもこう、パッと見た瞬間、黒髪ロングばっかりやんっていう。なんか、差別化というかっていう。ないのって思いましたよね。で、次、ブルーベリーステージで箱入り娘見て。いやなんか、ね、安定ですよね。可愛い子たちっていう。で、その次はストロベリーステージ戻って、3B ジュニア見てっていう。まあ、3B ジュニア、まあ何かって言いますと、スターダストの若手の集まり、って言っていいんですかね。まあだからいろんな、まあいろんなグループあるんですよ。まあ奥沢村とかマジェスティックセブンとか、まああって、まあその集合体が 3B ジュニア。ですね。まあね、3B ジュニアね、ちょうどここらの前ぐらいにね、あのももクロのマネージャーの川上見ましたけどね、久しぶりに見たけど、うわ相変わらずでかって思いましたね。うわっていう、まあ、だから 3B ジュニアはね、めちゃめちゃ人多いんですけどね。あ、でも原石やなっていう、ほんま原これから、あ、なんかこの子らの中から売れる子出るんやろなっていう。やっぱ大手のスターダストプロモーションなんで、やっぱほんま、まだこれからどうなるかわからん子らなんですけど、あ、でも、すごいっていう。で、次はオレンジステージ、リリカルスクール見て、ラップですよね、ラップ。いや、いいですよ、女の子のラップも。なんかすっかりアイドルにラップって定着しましたよねっていう、すんごい おっさんの昔話になるんですけどね。だからダヨネがね、出だした頃ぐらいからね、アイドルもラップやりだしてっていう。まあ、愛。だからもうほんま、普通にやるようになったよなっていう。昔は全然別世界のものでしたからっていう。で、次同じステージのフルーティー。北海道のローカル、まあ、地方のアイドルの方々ですね。まあ、地方なんで、うんって感じですよっていう。うんって、ひどいなって感じですけど。まあ、微妙っちゃね、やっぱ地方、やっぱ地方のアイドルならもいますけどね、ルシャナっていうの。あ、やっぱり微妙やなっていう。まあ、それでも、こうやって選ばれるっていうのは、売れてる方なんでしょうねっていう。 で次ブルーベリーステージでメゾンブックガール、お大人向けというか、まあまあ普通のアイドル好きな人にはあんま向いてへんグループかなっていう感じなんですよね。ほんとニューエイジポップユニットなんでっていう、多分ね、AKB とか乃木坂好きな人はまあハマることないやろなってユニットですね。でまたストロベリーステージ戻ってときめき宣伝部、スターダストのグループですね。まあ、スターダストなんのまあまあまだ売れてる方かなって子たちですよね。でも若手ですよね、若手。もうそんなエビチューとかももクロとかチームシャチホコに比べたらまだまだっていう。いやー、まあそれでもこういう子らがひょっとしたらももクロみたいになるかもって感じですよね。で次はまあオレンジステージでミルクス本物 with 愛しのリトルシスターズ見てきて、あ、ローカルアイドルだっていう。ほんま失礼ですけどね、あーっていう感じでしたね。でこっからはね、もうずっとストロベリーステージに出たんですよ。まあ、まず昨日も見たマネキケチャ見て、いやー楽しかったですね、マネキケチャ。いやーほんと、あ、これは売れるっていう、あ、確かにこれはみんな、あ、不安増えるよって感じですよね。曲もいいし可愛いしっていう、歌うまい子もいるしっていう。でその次は AKB48 チーム8、まあそらストロベリーステージでしょうなっていう。いやー、ほんとメジャーですよね、ほんと他と違うよっていう。まあね、オレンジステージとかグレープステージで歌ってる人らとは違うよっていう感じでしたよね。ね、AKB も口パクとかどうとか言われてますけどね、あれやっぱ見たら、あ、すごいなっていう。それはまあストロベリーステージ立つ資格あるよねって感じですよね。で次はエキスポスペシャルジャムセッション、スーパーガールズと夢見るアドレッセンス、天候少女歌劇団とアクティブプロジェクト、歩みくるかまきとベボガ、虹のコンキスタドル、木組、ナターシャ。まあここらセッションですよね、まあ、他のグループと一緒にやって歌うって昨日もやってた。まあ、ここをね、まあ、まあ、休みながら、ふわーっと見ててっていう。まったりとっていう。まあね、一日あちこち回ってたらね、だんだんね、ぼーっとしたい時間もあるっていう。まあ、その合間はね、フードエリア回ったりしてて、まあ、フードエリアね、ケバブ、昨日、土曜日は食べてなかったんですけどね、せっかく来たんだからっていうことでね、日曜日はケバブ食べましたけど、ケバブサンド。まあ、フードエリアね、フレアエリアの横なんですけどね、肉なんですよね。もうホットドッグとか、バーガーとか、ローストチキンとかっていう、ソーセージグリルとか、ハムグリルとか、なんかね、他が欲しいっていう。あのね、アットザムエキスポはね、再入場できないんですよね。再入場。だからね、もう中で食べるしかないっていう。まあだからその、フードエリアで食べるか、アリーナ内の、横浜アリーナ内の売店で中買って食べるかっていう。ねえ、これ再入場あれにしてくれるとね、だいぶこう選択肢が広がるんですよね。まあでも再入場ね、無理なんでね、中で食べるしかないっていうね、もう肉っていうね。まああとはね、まあこう座ってちゃんと食べたいなーっていうのとかあってね。で、まあ、話戻りますけどね。まあ、ジャムセッション見た後は STU48。なんか、ここも AKB グループの、 瀬戸内のグループですね。船の上で公演しますっていう。まあなんかまだ船はできてないっていう。いつできるんやろって言われますけどね。ここもね、まだできたてのグループですけどね。あ、それでもなんかメジャー感、まあ他のグループに比べたらメジャー感出てるよなっていう。で、次は9。いや、4人になった9ね。4人になった9も初めて見たんですけどね。生で見るのは。大人だったなっていう。いやー、ほんまになんか、あ、大人だったっていうなんか、あー、この、あ、あんな幼かった子たちがっていう。すごいなんか、時が経つの感じますよね。全然見てなかったんで。で、まあ、その次、これ見て僕はもうね、次の日も仕事なんで新幹線で帰ったんですけどね。ドロシーリトルハッピー。まあ、今回のアットザムエクスポの目玉ですよね。ドロシーリトルハッピー。まあ、なんでかっていうと、まあ、2年前に、中野サンプラザやった時に、まあ、5人いたんですけどね、メンバーが。で、5人中3人が、まあ、コールミーっていうグループ、別で作ってたんですけどね。まあ、ドロシリトラッピー卒業して、で、コールミーに専念するってことになったんですよね。まあ、富永早坂、秋元が抜けたんですけどね。まあ、それなんですけどね。まあ、まあ、最後の中野で、まあ、ラストの曲する前のトークで、まあ、卒業する理由に、見解の相違が、卒業する理由に相違があって、メンバー同士で、口論になって、まあ、まあだから私は直接卒業に、3人が卒業について聞いてないっていう子がいたりとかもうね、言い争いになって、で言い争いになって最後曲歌って終わりで卒業っていう、なんかすごいもやもやした卒業っていう。でまあその後、まあ高橋真理と白戸香奈の二人でやってたんですけど、白戸香奈が卒業して引退で、まあで、まあ高橋真理の一人体制に変わったっていう、まあ言うたらモヤモヤした形で終わってたんですけどね。でもそのドロシーが5人で集まって、再結成して、まあ、最後のライブやるっていうのでね。いやー、ストロベリーステージすごい人集まってましたよね。まあ、MC ではね、まあ、お互いね、まあ、あの頃は悪かったっていうね、感じでね、すごいヒヤヒヤする感じでしたけどね。まあ、それでも、ね、まあ、勝手な不安の思い込みなんですけどね。思い込みなんですけどね。こうやってまあ、待った5人で集まって、でまあ、あえて綺麗な形で、まあ前みたいに口論とかなることなく、終われたのは良かったのかなっていう。まあ、まあ前の時からね、2015年の卒業からまあ、三人の卒業から2年経つんでね、それぞれいろいろね、心境の変化とかもあったんでしょうけどね。まあ、それでも綺麗な形で終われてよかったなーって思いましたね。まあ、これでまあ、2日間、僕のアットザメクスパ終了しましたね。 まあ帰りはね、帰りちょっと新幹線の時間がね、厳しかったんでね、あ、これ食べてる時間、どっかの店で食べてる時間ないし、これちょっとお持ち帰りでも、待っててもやばいかもなって感じなんでね、もう崎陽軒でお弁当買って帰りましたけどね。まあね、フェスなんでね、全部見んの無理なんでね、だから自分が見たいのを前、選んで回るっていう。もうだから見れないのは諦めるっていう。まああと、がっつかないっていう。あちこち回ってね、そんな見ようとしないっていう。っていうのが楽しむことなんじゃないですかね。だから今年はパイナップルステージはもう見に行かないって決めてたんですって。なんでかっていうとね、パイナップルステージね、小さい、まあ、場所で言うと、あれは横浜アリーナの隣って言っていいんですかね、まあ、敷地内にはあるんですけど、小さいライブハウスなんですよ、パイナップルステージって。だからね、毎年、入場規制かかるっていう。まあ、だからもう、最初から諦めてましたね。ここ行くのは。これもどないかせえよと思うんですけどね。毎年入場規制かかるって対策もできないっていう。だからなんか嫌な感じに対策はしてるんですけどね。嫌な感じに対策してるんですよね。嫌な感じの対策っていうのは、今ちょっと不便ですよねっていう。で、もっといいチケット買ったら快適な思いできますよっていう。ああ、そっちの方向行くかっていう。まあだから、チケットの種類増やして、チケットの値段上げていって、いい思いしたかったら、快適な思いしたかったら高いチケット買ってねって感じになってきてるんですよね。まあ。オレンジステージとかピーチステージはね、あれもねっていう。ほんま通路にステージですからね。低いし、熱気すごいしっていう。まあ、横浜アリーナでやるんやからもうあそこら辺は、もう、どないもこないもできひんのやろなーって感じなんでしょうね。まあ、その横浜アリーナでやる以上はっていう。かといって去年の幕張メッセもね、こう、音がねっていう、ステージ同士が近いから音が重なるっていう。だからね、なんかもう、まあ、楽しいんですけどね、やっぱもうちょっとなんとかっていう。せめて再入場できるようにしてほしいなっていう。お昼関係ねっていう。だってね、まず売店がね、もう、夕方になる前にもう、なくなるんですよ。もうなんか肉まんしかないですとか。いやでも昼間も肉まん食べたんでとかなるんでね。それでもうちょいねっていう。再入場禁止ってやっぱ難しいんですかね。なんか出て他の人にリストバンド渡され、チケット渡されてもって感じなんでしょうかね。ああ、まあそしたら儲け減りますからねっていう。まあでもまあ、来年も行くん、まあ行くでしょうね。とりあえずチケット買って行くかなっていう。まあね、まあとりあえず見て回るのは楽しいですからね。まあだから来年も行くかもしれないですね。まあ接触とかはしないですけどね、握手会とかは。まあしだすとね、お金どんどん飛びますからね。まあでもね、楽しかったですね。では今回もここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。